山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。和歌山で7月20日といえば港祭りですよね。最近は7月下旬の日曜日ということになっていましたが、和歌山港で夏の始まりを告げる花火大会が催されていました。それが新型コロナウイルスの感染拡大の影響で去年そして今年と中止になってしまいました。花火大会は夏の大きな楽しみ、ないと寂しいという方も多いんじゃないですか。もちろん私も大好きです。特に港祭りは、そうですね、和歌山で生まれ育った方々にとっては初デートですとかグループ交際ですとかの格好の場でしたよね。思い出がギュギュギュッといっぱい詰まっています。各地の花火大会やお祭り、気兼ねなく開催できる日がどうか早く来ますように。さて、今日の心のしおり、狐の物語とカニの物語を聞いていただこうと思います。はじめに土田晃平の作品狐の私、続いて新見南吉の可愛らしいカニのお話、カニの商売です。狐の私、土田晃平。昔一人の旅人が信濃の国に旅して野道を踏みたがえ、犀川べりへ出ました。向こうへ渡りたいと思いましたが、あたりに橋もなし、私も見えず困っておりますと、
もし旅の人
という声がします。見るといつどこからとも知らず、一人の美しい顔した子供が船をこぎ寄せているのでした。
私のコンスケというものだが、私の御用はないかな？
と言いますので、
御用は大ありだ。早く渡してくれ。
と、旅人は船に飛び乗りますと、子供は櫓を巧みに操って、向こう岸へ着きました。船を降りようとして旅人がひょいと見ますと、へさきに立っている子供の尻べたから長い尻尾が垂れていました。
なんだ、狐なのか。未熟な狐めが化け損ねているわい。
と旅人はおかしくなって船を降りました。岸べりにはびこっているクズの葉を一枚むしり取って、何気ない顔で狐の前に差し出して、
さて、紺助さんとやら、私ちんに小判一両あげる。さあさあ、遠慮なく受け取りな。このあたりにはよく狐めがいて人を化かすという噂だが、わしは狐じゃない。クズの歯を見せかえて小判だなんと言わぬから、よく改めて受け取りな。さあさ。
紺助はえらく恐れ入った様子をしていましたが、急に旅人の手からクズの歯をもぎ取るようにして、ぷいっと姿を消してしまいました。そのあとで旅人は一人大笑いしました。それから
旅人は道を急いで、夕方宿場へ着きました。宿を取ろうと思いまして、目に留まった旗小屋の門をくぐりますと、宿の主は旅人の姿をつくづく見て、
先ほどお知り合いの方だと申されて、美しげなお子様衆からこれをお預かりしました
と言って、錠箱のようなものを出しました。
わしはこの辺りには知り合いなぞないはずだ、人違いではあるまいか、
と不審に思いながら、その錠箱のようなものを開けてみますと、
さっきは化け損ねておかしかっただろう、小判は返してやるよ、こんすけ、
と、したためて、見事な小判が一枚入っていました。さては、私の狐であったのかと、旅人は合点して、小判を火に当てましたところ、メラメラと焼け失せてしまいました。驚いたのは宿の主でしたが、旅人から狐の話を聞いて一緒に大笑いしました。狐の手紙は主がもらい受けて、家の宝にしてあるとかいう話であります。
福山秀美の心のしおり。
新見南吉作、カニの商売。カニがいろいろ考えた挙句、床屋を始めました。カニの考えとしては大出来でありました。ところでカニは、
床屋という商売は大変暇なものだなあ
と思いました。と申しますのは、一人もお客さんが来ないからであります。そこでカニの床屋さんはハサミを持って海っ端にやっていきました。そこにはタコが昼寝をしていました。
もしもし、タコさん。
とカニは呼びかけました。タコは目を覚まして、
なんだ？
と言いました。
床屋ですが、ご用はありませんか？
よくご覧よ。私の頭に毛があるかどうか。
カニはタコの頭をよく見ました。なるほど、毛は一筋もなく、つるりんこでありました。いくらカニが上手な床屋でも、毛のない頭を刈ることはできません。カニはそこで山へやっていきました。山にはタヌキが昼寝をしていました。
もしもし、タヌキさん。
タヌキは目を覚まして、
なんだ？
と言いました。
床屋ですが、ご用はありませんか？
タヌキはいたずらが好きな獣ですから、
よくないことを考えました。
よろし、買ってもらおう。ところで、一つ約束してくれなきゃいけない。
というのは、私の後で、私のお父さんの毛も買ってもらいたいのさ。
へい、お安いことです。
そこで、カニの腕を振るう時が来ました。
直近、直近、直近。
ところが、カニというものはあんまり大きなものではありません。カニと比べたら、タヌキはとんでもなく大きなものであります。その上、タヌキというものは体中が毛むくじゃらであります。ですから、仕事はなかなかはかどりません。カニは口から泡を吹いて、一生懸命ハサミを使いました。そして3日かかって、やっとのこと仕事は終わりました。
じゃあ約束だから、私のお父さんの毛も買ってくれたまえ。
お父さんというのは、どれくらい大きな方ですか？
あの山くらいあるかね。
カニは面食らいました。そんなに大きくては、とても自分一人では間に合わぬと思いました。そこでカニは自分の子供たちを皆床屋にしました。子供ばかりか、孫もひ孫も生まれてくるカニは皆床屋にしました。それで私たちが道端に見受けるほんに小さなカニでさえもちゃんとハサミを持っています。
ひねみの心のしおり、
いかがでしたか？昔話や童話に出てくる狐ですとか、タヌキですとか、カニですとか、そういったものはきっと身近にいっぱいいたんでしょうね。
心のしおり、次回は8月3日、もう8月です。8月3日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。